それでは皆様、聖書をお開きください。ヨハネの福音書2章1節から11節。新約聖書159ページ。ヨハネの福音書2章1節から11節。それでお読みいたします。ヨハネの福音書2章1節。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上の箇所から招かれたイエスと題して広川先生にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。ゴールデンウィークを迎え、何か計画を立てていらっしゃいますでしょうか。せっかくのですねお休みなので、心身ともにリフレッシュする時だというふうにされる方もありますし、いやいや仕事が待ってますという方もいらっしゃるかと思います。今日も少し気温はですねあまり上がらないような予報ですので、この体調にはですね十分お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。特に病の中におられる方々のことを覚えてですね、主の癒しがありますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、5月の第1週、主の前に礼拝を捧げる恵みと特権を心から感謝いたします。1週間の歩み、あなたによって守られ、支えられたことを覚えて心から感謝いたします。私たちは、さまざまな1週間を過ごしてまいりました。その中で疲れを覚えたり、また課題に直面して悩んだり、いろんなところを通ってこの場に集っています。どうぞ一人一人主との豊かな交わりを通して、体、心、霊において健やかにしていただくように導いてください。聖書の御言葉から教えられたいと願っています。必要なメッセージをお与えくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、今日のヨハネによる福音書2章の1節から11節を学んでまいります。30歳から始められましたイエス様の公の この宣教活動で最初に行われた奇跡、いわゆるカナの婚礼の記事が書かれております。もう皆様もですねよくご存知の箇所であります。イスラエルの北にあたりますガリラヤ地方のカナの町で行われた結婚式にイエス様と弟子たちは招待をされていました。どういう関わりであるのかははっきり分かりませんけれども、とにかく、この招待をされておりました。そしてまたですねイエス様のお母さんであるマリアも出席をしておりました。当時のですねイスラエルではこう結婚式の披露宴というのは1週間の長きに及ぶ場合もございました。この婚礼の席ではですね、ブドウ酒っていうのが欠かせないものであり、あらかじめ招待客のためにですね十分にブドウ酒は用意されていたと思われますけれども、途中でですねブドウ酒が底をついてしまったという、出来事がございました。いち早くですねこのイエス様のお母さんマリアはですねこれに気がつきました。予想外の事態にですねとても彼女も慌てたことと思います。そこでですね彼女はイエス様にですねもう率直にですねブドウ酒がありませんというふうに困ってる事実をですねありのままに伝えました。イエス様が何とかしてくれるのではないかというですね信頼がおそらくあったのだろうと思われます。するとですねイエス様の答え4節をご覧いただきますとですねこうありますね。するとイエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんと、こういうふうにですねこの非常に冷たい言い方のように見えます。そもそもね私とあなたとはね何の関係もありませんよ、そんなこと言われてもしょうがありません。そして女の方、普通はですよここはお母さんと言うべきじゃないですか、女の方なんてですねもう非常にこう、突き放したような表現のように見えるんですけども、しかしですねこれはそういうこう突き放すようなニュアンス、意味合いで語られたというよりは女の方っていうのはこう目上の人に対する丁寧な言い方です。ですからまあ私たちもですね公の席と個人的に話をする場合では、この呼び方を変えてまいりますね。まあ、それと同じような、女の方という言い回しですから丁寧な表現だったと。そして関係がないということもですね、その私はあなたの頼みなんかね知りませんよじゃなくてですねここはですね、まあ、こう分かりやすく言いますとですねこういうふうに言い換えることができます。お母さんは気になさることありませんよ、もう安心してください、私は私の働くべき時が来たらちゃんと動きますから大丈夫ですよと、まあ、そういう意味合いになろうかと思います。それを受けてこの母、まあ、母マリアはですね手伝いの人たちに言ったわけです。あの方が言われることを何でもしてあげてくださいねというふうに頼むわけですね。そしてすぐさまですねイエス様は動かれます。手伝いの人たちにですね何と言われたかというと、このユダヤ人がですねこの、まあ、食事をするとか一緒に集まった時にですね手を清めるといった時に水をたくさん使ってこの清めの儀式をいたします。そのために使う水が入れてあったのが 大きなですね、まあ、80から120リッター入るという石でできた亀、この水亀にですね、もちろんこの時点で一定の水が入っていたんですけれども、このまあ言ってみれば飲料水じゃないんです。あくまでも手を洗うための清めの水なんです。でもこの水亀にですね、水をもう少し継ぎ足してですね、いっぱいにしなさいというふうに命じられるわけです。そして次にですね、その水がの目の水を汲んで、飲料水じゃないんですよ、あくまでも手を洗うための水を汲んで、まあ、器になんか入れてですね、でそれを宴会の世話役の人のところに持ってきなさいというふうに、おっしゃいました。でこの時にですね、これを実際やった人たちですね、手伝いの人たちは、なぜ自分たちはですねちゃんとやってるの、不足な量をですね、こう水が足りないとかですね、そんな状態じゃないわけですから、なぜ水がめにさらに水をですね入れなきゃいけないのか、もうそれもよく理解できないし、そしてそれをですね、何かの器に汲んでですよ、なぜその世話役のところを持っていかなきゃいけないのか、理由はよく分かりません。もちろんこのあと一体何が起きるのかということも彼らは何も分かっていない。ただイエス様が水をいっぱいにして、そしてそれをね世話役の人のところに持っていきなさい、ただそう言われたことを実行しただけだということであります。ところがですね、彼らが世話役の方々が、このお手伝いの方々がですね、世話役のところに水がめから汲んだ手洗い用の水をこの持っていきました。するとですね、世話役のところに持っていった時点で上等なブドウ酒に変わっていたということです。世話役はですね驚きました。一口ですね味見をしてみるとですね、これ上等なブドウ酒です。ですからすぐにですね花婿を呼んで、誰でも初めにね良いブドウ酒を出して、人々がですね十分に飲んでですね満足をして、そして最後はですね少し質の劣るですねブドウ酒を出すものだけれども、あなたはそんなねことをしないで、最後に後になってですねもっと良い上等なブドウ酒をですね出す、いやーすごいと褒めるわけですね。そして最後に福音書の書記者であります使徒ヨハネがこの出来事をですねこのように結んでいます。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。イエス様は婚礼の席で奇跡を起こされたことによって、ご自分に働く神様の力を示され、救い主としての働きを表されたということです。そしてすでにイエス様を信じて従っていた弟子たちはですね、この奇跡を目の当たりにすることによって、このイエスという方は間違いなくですね救い主なんだ、神様から使わされたただ単なる預言者でも立派な人でもなく、救い主なんだという確信をより深めることができるようになったということです。 このカナの結婚式ではですね、問題が起きました。披露宴に招待する客の人数に合わせて葡萄酒もですね、十分と思われる量を用意していました。ところが予想を超えて葡萄酒が飲まれて途中で足りなくなりました。そこに出席している方がですね、一人一人のですね、消費量がちょっと予想外に多かったということなのか、あるいは、まあ、そこにですね、この飛び入りでですね来られた方が、まあ、せっかくだからねちょっといただきたいねと言って、この予想外の人たちがですね、ブドウ酒を飲んだためなのか、あるいは別な理由があったのか、これは聖書に書いてないからはよくわからないんです。ただ現実に用意していたものでは足りなくなったという事実だけがわかります。この新郎新婦にとりまして招待客に出すブドウ酒が足りなくなるっていうことはあってはならないことです。恥なんです。そしてこの不足の事態にですね、慌てるのは実際に動く人たちなんですね。おもてなしをしている裏方のマリアや手伝っている人たちがもう何とかしなきゃいけない、もう慌てたというですね、非常に切実な問題でした。結婚式には招かれておもてなしを受ける側であったイエス様と弟子たちなんです。その時にイエス様の母であるマリアの訴えにイエス様はすぐに対応されて、清めの水である、その水をですね、ブドウ酒に変えるという驚くべき奇跡を行っていかれました。新郎新婦やお手伝いの人たちを助け、公にご自分の力を表していかれた初めての奇跡でした。四つの福音書の中でヨハネの福音書だけにこの出来事が記されています。イエス様は母マリアの頼みに応えて行かれましたけれども、私たちに日常的に起こるさまざまな困った出来事や悩んでいることに、私たちが求めるならば手を差し伸ばし助けてくださるお方です。イエス様が私たちと共におられ、共に歩んでくださるとは、イエス様がこのような関わりを私たちにいつもしてくださるお方であるということです。かつて私はですね、仕事で大変忙しい日々が続いて体調を崩してしまったということがありました。無理をしたためにですね、仕事に支障が出てしまうという事態に陥っていました。当時ですね、まだ母が生きておりまして、母の認知症が進んで、もうかかりつけのですね、精神科のお医者さんからもですね、突然、見放された状態となって、今後どうしたらいいんだろうかと、あれこれとですね、心配や不安を抱えておりました。困った事態がですね、重なった時にですね、もう自分の力ではもうどうしようもないと、ただ主の前に静まって現実に起こっていることや心配していることを祈りました。その時にですね、イザヤ書41章の10節の御言葉が迫ってまいりました。こうあります。恐れるな、私はあなたと共にいる神。たじろぐな、私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け、 私の救いの右の手であなたを支える。あれこれとですね、道筋が見えなくて気になることはあるけれども、私の神イエス様が私を助け右の手で支えてくださるんだから大丈夫だと、この時信じることができました。御言葉にはですね、力があります。もうそれは皆さんもですねご経験されていることと思いますけれども、不思議とですね不安は消えて大丈夫なんだと安心することができました。あなたや私もですね、日常的ないろいろな課題を抱えて不安や恐れを覚えることがあるかと思います。大きな出来事もあるでしょうけれども、人から見ればそんなこと大したことじゃないじゃないというふうに思われるような出来事でも、自分にとっては切実な問題だということもあると思います。でも恐れることはありません。たじろぐ必要もありません。イエス・キリストはあなたと共にいらっしゃいます。そしてあなたを助け、そして支えてくださいます。イエス様の母マリアはですね、ブドウ酒が足りなくなるという事態にですね直面したときに、イエス様にもう率直にですね、ブドウ酒がありません、そのように告げて、そしてあとどうなさるかということはもうイエス様に信頼して委ねて言ったように、私たちもですね困ってる現状、悩んでること、心配していることをですねイエス様の前にそのまま差し出して、これが今の私の現状です、そしてイエス様のですね助けの時を待ちましょう。私たちと共に歩んでくださるイエス様は、時が来れば必ず必要な働きをしてくださって、最善の方法で私たちを支えてくださいます。そしてそのようなところを通されて、私たちのイエス様を信じる信仰をさらに強めていただきたいと思います。いつも私たちと共に歩んでくださる主イエス様に感謝いたしましょう。今週の皆様のそれぞれの歩みがですね豊かに祝福されるようにお祈りをいたします。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちはさまざまなところを通って歩んでまいります。大きな課題もありますし、人から見れば大したことないと思われるような事柄もあります。しかしいずれも私たちが直面する課題です。どうぞその時に共に歩んでおられるイエス様がいらっしゃることを覚えて、自分自身の現状と、そして助けを主に求めていくことができるように導いてください。イエス様は必ず最善の時に、そして最善のことをなしてくださると私たちは信じて歩んでいきたいと思います。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福しお守りください。また病を得ている方々のことを顧みてください。主イエスキリストが御手を差し伸ばし癒し健やかにしてくださいますように。また試練の中で苦闘していらっしゃる方々もあります。どうぞ励まし助けてくださるようにお願いをいたします。この時を感謝し 主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。